Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
エネルギーで、うん、もし人類の出す全ての CO2 をこう産業とか用途別に分けたときに、多分再生可能エネルギーで置き換えた時に、多分削減できる量って大体 54% ぐらい、 55% ぐらい。
へえ、そうなんですね。
でというまあふうに言われていて、つまり、全部例えば電気自動車、電気飛行機、全て再エネで賄ったとしても、まあ、私たち廃止炉のだいたい 50% 強が削減できるって言われていて、で、結構欧州とかでサーキュラーエコノミーがすごくこの議論が進んでいる一つの理由としては、脱炭素を実現するのであれば再エネだけでは足りないっていうのが、特にシンクタンクからよく発信されていたメッセージなんですね。
まあけど当たり前ですよね、それで考えてみたら。
そうそうそう、当たり前なんですよ、
そのエネルギーを使ってやってることと、まあ、それとはまた全く別枠で出る CO2 っていうのがあるわけですから、まあ木切ったらそれはね、別にそのなんていうか機械が電気だったろうが、まあ、出るは出るし、そういう意味では当たり前ですよね。
でもそうそう、
で、まあ、ゴミ捨てれば CO2 は出るし、
で例えばじゃあ残りの 45% のうち大体 20% ぐらいが産業と廃棄物処理なんですよ、
ああ産業って言うと例えばそれセメント作ったりガラス作ったり
とか、セメントガラス、そうですね、
セメントガラス鉄鋼とか
で、その産業の中でも最も CO2 出すものって4つあるんですよ。
はいはい、
1つが、まあ、さっき言ってくれたコンクリ、
コンクリね、セメント、コンクリ。
2つ目が
鉄鋼、
鉄鋼、そうそう、で3つ目がアルミニウム、
アルミね、
で4つ目がみんなの大好きプラスチック、
みんな大好きプラスチック、
みんな大好き、まあ、多分ここに参加聞いてる人はそこまで好きじゃないと思うんだけど、
好きじゃなくても使っちゃうのがプラスチックの嫌なとこっすよね。
そうそうそう、だからで、この4つの産業に関しては再エネに置き換えたところでちょっと大変だったりするんですね。でなぜかというと鉄鋼とか特に鉄鋼とかはもうものすごいぐらいの高火力が必要なので、再エネでそれは賄えねえなっていうのが言われたりして
ます。まあいろいろと考えられてはいますけど、なかなか難しそうですよね。
うんうん。
水素でどうこうとかも言われたりしますけど。
水素でもやろうぜって、まあ日本は水素とアンモニアでやろうぜとかは言ってますけど。
まあその水素の元がガスなのか再エネなのかっていうところですけどね。
なんでそういう部分で見ていくと、結構その産業自体も変えていかなきゃいけないよねっていうところで、例えば日本や欧州はのサーキュラーエコノミーの文脈ってものすごいぐらいフォーカス当ててるのが、産業構造を変えていくっていうところの文脈かなと思ってます。でもサーキュラーエコノミーはまあ、本質的な部分で言えば多分産業だけじゃなくて私たち一般市民も返ってくる話ではあるんだけど、多分そこまで日本は特にグリーンイノベーション基金とかの内容を見てもあまり重点的に置いていないかなっていうのが印象かな。
まあ日本だと最近出たなんかイギリスのどっかが書いた報告書だと、この今言ってくれたセメント、鉄鋼、まあ、ここが一番脱炭素の足を引っ張っている産業だっていうような報
報告書も出てるぐらいですからね、日本でいうと、うん、まあそこはなんか政治的なロビーイングとかだとは思うんですけど、そういう意味ではここが全面的に脱炭素していくみたいな動きは確かに日本ではそんなに積極的には見られてないなっていうのは印象としてあります。それに対してなんか世界セメントなんとか協会みたいなのがあるみたいなんですけど、そこが2050年までの脱炭素ロードマップみたいなのは出してましたよね。
出してます。だからそういうところは多分セメント、鉄鋼は多分変えていかないとまずいっていうのはすごく認識していてて、
うん、
ものすごいぐらいの速度でなんかルールメイキングも含め、ロビーイングすごくしっかり やりつつ、まあ、うん、新しいなんかエコ素材みたいなものは販売し、いや、なんか作り始めてるかなっては思ってます。
まあ、ということはそのサーキュラリティが結構その話を戻すと、まあ、脱炭素の文脈の中でも確実に必要なんじゃないかって言われているのはこの、まあ、産業、物を作るところ、産業の部分でもあるのかなって思ったりするんですけど、まあ、この炭素をたくさん出しているこういった産業に対してサーキュラリティっていうのはどういった答えを、まあ、与えることができるんですか？
一つはサーキュラリティの原型になるものとして、
うん、
パフォーマンス経済っていうのがあって、
うん、
これもさっきのゼロウェイストとつながるんですけど、
はい、
これはなんかね、スイスの建築家が70年代にこう出てきたもので、うん、ちょっとサーキュラリティの歴史をパーって話すと、70年代ぐらいにある建築家が、まあ、ビジネス経済のモデルとして大量生産するよりも既存の製品だったり、
うん、
まあ、出てきて人間が作ったものを再製造や、整備、他にも修理することの方が経済的にも合理性あるし雇用も生まれるよねっていうことを、まあ、提唱しました。
ほう、めっちゃいい。
でそれをベースに出てきたのがいわゆる産業生態学、まあ、英語だとインダストリーシンバイオシスだったりインダストリーエコシステムって言われる、いわゆる産業、いろいろな産業間で出てきた資源だったり廃棄物をこう受け渡すような仕組みを作っていかないかっていうことで、これを先進的にやったのがデンマークのカルンドボルグ。
誰ですかそれ？
あ、都市の名前です。あ都市です。
都市の名前ね、
うん、
はい、
で例えばいわゆる農家が出てきた、豚ちゃんが出した、糞尿とかを、それをメタンガスに変えて、そのメタンガスでエネルギーを作って、そのエネルギーを工場 のエネルギーに使ったりとか、
はいはい、
そういう産業が出てきてしまう廃棄物をうまく再利用するみたいな、
うん、
それがそういう考え方もセットででき始めていて、まあ、それは結構両方並行で走って、さらに付け足すと気候変動とか環境問題がより顕著になっていくにつれて、いやいや産業間の同士でぐるぐる回してるだけじゃ絶対足りないよねと、
うん、
ここでポイント、ここで多分サーキュラーエコノミーがちょっ と意味として間違ってはいないんだけど、ちょっと観点がちょっと抜けてるなって思うのが、やっぱり、今巷で有名なリジェネレーションであったりとか、
はいはい、
あとは一部の、なんだろうな、海外で言われてるような話で言うと、いわゆるクレードルトゥークレードル、ゆりかごからゆりかごへみたいな、いわゆる地球環境も再生していく、地球にもプラスになるような経済や人間社会活動が重要なんじゃないかって言われているよね。
そうですね。
で、なんかそうしていくと、まあ、ものづくりだけなのかって言われると、まあ、ものづくりだけって言えばだけだとは思うんだけど、
うん、
どちらかというとやっぱりその製品の使い方だったりとか、まあ、人間社会においてどれぐらいの期間で、存在すべきか、まあ、その作った後それをどう処理するかっていうのを考えていくには、多分ものづくりとそれを作ったものを処理する廃棄物処理者との対話っていうのがもっと必要なんじゃないかなっていうのは思っています。
なんかそれを聞いて思い出したんですけど、石坂産業っていう日本で、
うんうんうん、
まあ、その産業廃棄物の廃棄とかやってる会社の石坂さんが言ってる言葉らしいんですけど、 今は、物を作る側が捨てることを考えてない、捨てられた時のことを考えてないって言ってるっていうのを聞いて、なんかまさにそこなのかなと思ったんですけど、そういうことなんですか？
いや、本当そこで、いわゆる抽象、まあ、わかんないですけど、こういうゴミとかやってる、サーキュラーエコノミーとか日本でやると、そこがミッシングリンクって言われていて、いかに作る側がどう処理するかっていうことも、全体の製品のライフサイクルを考えてデザインしてもらえてるかっていうところが、スポッて抜けてるよねと。で、多分、そこの対話っていうところで、対話というところをもっとやっていかなきゃいけない。さらに言えば、作る側も捨てる側もそうなんだけど、それを回収して、ちゃんと受け渡すその中間業者、すなわちそれって我々ユーザーも入っていたりして、そういったその商品だったり製品の一ライフサイクルに関わるステークホルダーとの、をまあある程度認識をすり合わせた製品ものやものづくりっていうのをやっていかなきゃいけないんじゃないかっていうのは一つ思っていること。
なんか現状だとその経済的なインセンティブがそうさせないようになっちゃってるのかなとも思うんですけど、例えばまあ廃棄って今事実上全部国のお金じゃないですか。僕だからなんか僕が今日何か例えば粗大ゴミ100トン出しても、まあ、それはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、要はなんか、まあ、粗大ゴミは別ですね。ちょっとだけお金払わないといけないから。けど、じゃあ、プラスチックの可燃ゴミは全部もう、家にあるやつ10トン分、ポーン出したとしても、僕はなんなら一銭もかかんないわけじゃないですか。で、それをなんか、もう収集車がどっかに持ってってくれて、廃棄する会社が廃棄、もうなんかよ、何してんのかわかんないけどやってくれるみたいな感じじゃないですか。そうするとなんか、作ってる側も政府に、おんぶに抱っこで、捨てる側も政府におんぶに抱っこで、で、捨てる側が問題意識があったら、いや、これはおかしいだろうってなるけど、なんか経済的インセンティブ的には、こう、今のままをキープするような力が働いちゃってるのかな。つまりは対話をしなくてもいいじゃん。別に。だって、お金出てんだし、みたいなことになっちゃってるのかなって思うんですけど、それはどうですか？
確かに経済的なインセンティブは、はい、多分強くは出てないのかなと思うんだけど、ただ去年発行されたシンプラ法とかでは、
うん、
確か12製品を対象に、特に使い捨てに対する、制限であったりとか、あとは、まあ、拡大し生産者責任って言われる、まあ頭文字 E Extended Producer Responsibility と言われる、作った人にもこれちゃんと処理する責任ありますよねっていうルールがあって、まあ実際に事業者さんはなんかそれなりのお金は出さなきゃいけないんですね。その産業廃棄物とかを処理するために。
それは事業者、例えば僕が解体屋さんだったら、そのなんていうか、そこで出てしまったゴミを捨てるときにお金を払わなきゃいけないとか、そういうことですよね。
作った人が払わなきゃいけないです。だから生産者です。
人が、それってけど、じゃあ例えば僕が、まあ、某電力会社で電化製品会社だとして、で僕がその電力電そのあそこの冷蔵庫を捨てたいと思ったら、それを捨てたときにその作った会社からお金が出るんですか？
ちょっと負担しなきゃいけないっていうのはあります。
へえ、どんぐらいですか？
ちょっとそこの数字はちょっと今パッと出てこないですけど、
うん、
とりあえず、ただ、緩いというのは印象。つまり、まあ、何かしらの、そのインセンティブになり、なってるかって言われると、多分そこまでなっていないというのが現状かな。へえ、
そうなんだ。じゃあ、まだなんか、まあ、払わなくちゃいけないけど、
うん。
それはなんかこう、じゃあ大量生産、大量廃棄から、まあ、なんか再利用型に移行しようっていうほどの大きなインセンティブは当然そこでは働いてないってことです
ね。働いてないですね。
うん、
やっぱり、まあ、日本だけではないんですけど、やっぱりただ企業としてだったり国として結局それをまあインセンティブにならなくても、例えば燃やしてしまうことで、まあ、CO2 が排出されるっていうことはどちらにせよ定量化した上で出てしまうので、例えば多分そこでより インセンティブというか外圧的な形で関わってくるのは多分 ESD 投資のフレームワークだったりはするかなっていうのはちょっと緩くは期待はしてますけど、
それは
まあ、つまり結局その、まあ、グリーン例えば二酸化炭素排出 の、まあ、のスコープ123あるじゃないですか。1が多分、そのなんか施設内で使った電力から調達している電力で、3がなんかもう全サプライチェーンみたいな、もうなんか範囲がめっちゃドーンって広くなるやつがあったと思うんですけど、そのスコープ3に、点を使ってくれっていうような、まあ、いわゆる特に大企業とかではそっちの転換がすごく早いですし、やっぱそうなってくるともう本当に作る上での、二酸化炭素排出量も見なきゃいけないですし、捨てた後の二酸化炭素排出量もあんたの責任ですよっていう風になってはきているので、なのでそこでもなるべく二酸化炭素排出量が少ないやり方で処理しようってなると思う。
いやだからそうなるとそもそもその作るもの自体が処理する段階で二酸化炭素があまり出ないものにしようっていう話にもなってくるわけですよね。
なんでただそこの転換の速度が速いか遅いかっていうのは多分意見結構分かれると思ってます。
まあそうでしょうね。けどなんか今の話聞いてるだけでももうなんつうかイノベーションしなくちゃいけない領域がもうなんかすでに100ぐらいありそうだな
と。そうめっちゃあると思っていて、
うん、もうなんかシステムから素材から物からその使われ方から捨て方から処理の仕方までなんかもう全部において何かしらの新しい施しが必要なんだなっていうのを思います。なんかそういったこう細部まで見ていくとこの脱炭素っていう動きがなんかビジネスチャンスだみたいなこと言う人いますけど、まあそれはある意味ではそうなんだなとなんかより実感が湧きますね。
だからその日本の中において言えば、まあ、ビジネスチャンスって言えばビジネスチャンスなんだけど、まあ、結構結局問題視されているのはやっぱり一つは、まあ、さっき言った話で言う作ったけどこれって正しく処理できんのっていう素材がめっちゃ出回ってるっていうことで、これのルールメイキングが全てにおいて全ての国においてカオス状態っていうのが、まあ、EU はこれから取り締まろうとはしてますけど、要はバイオプラとか、例えばプラで言うとバイオプラとかは非常にややこしいです。普通の純粋のプラ 100% とバイオプラ、例えば何だろう 40% かなんかカッサバでできたとか、なんかそんなものを入れてそれでリサイクルなんかしようとするとめちゃくちゃ変なものができたりしちゃうし、
うん、
他にも中間業者が完全に話す話いわゆるそこのミッシングリンク、例えば処理する人と作る人は合意取れてたとしても、じゃあそのバイ例えばそこでちゃんとバイオプラもちゃんと処理できる施設ができましたって言われたとしても、
うん、
それをどうやって一般市民である私たちであったり、販売者卸業者だったり回収業者さんが、あこれバイオプラじゃん、あだからこれこっちに入れなきゃあかんねっていうのが分かるんですかとか、そのあたりが結構スポーンって飛んでテクノロジーだけ先行しているっていうのはある意味日本らしいかなとはちょっと思ったりはしてる。
まあありますよね。それはなんかライメックスっていう会社が石を使った紙を作ってるっていうので、まあ片方で話題になってますけど、もう片方でけど家庭にそれが降りていくと結局みんなただ燃えるゴミで焼却するから、なんか最終的には何の循環もしてないじゃんみたいな。それはまあなんかある意味ライメックスのせいでもないんですけど、なんか循環型素材と言いながら、まあシステムレベルで循環が整ってないから結局全部焼却に回って終わりみたいな。なんならそれをこう、古紙としてリサイクルに回そうとすると、まあ素材に石が混入してるから、古紙回収すらできないみたいな。
古紙回帰は、回収はあかんです。で、燃やしたら燃やしたら石灰なんでめっちゃ CO2 出るみたいな。ちょっと、なんで、理想か、インプットは理想かもしれないけど、処理が大変とか、またはそれを分けるっていうところが大変っていうのは、うまくどう変えていかなきゃあかんねっていうのは思いますね。まあ、
まあ、だからそれがいい例ですよね。その別に LINEX が悪いって言ってるわけじゃなくて、うんまあ、システムが整ってないと。
システムが整ってないといけない。
そういうなんか。
結局、すべてそうなんです。すべて、サーキュラリティにおいてすべてそうで、システムが整ってないのにサーキュラリティっていうのは結構ギャンブルですね。
うん、まあまあ言えないってことですよね。
まあ、ここは本当に企業目線の話なので、やっぱりその企業、特にグローバルでやればやるほど、もうカオスになってくると思うんで、まあ、落ちとしか言いようがないんだけど、まあ、ただ、やっぱりそのサーキュラリティっていうのも、もちろんその製品のプロダクトデザインの観点からもあるし、他にもまあ自治体っていう、まあ、地産地消であったりとか、食の循環っていう話もあるから、
うん、
まあ、成功している部分で、特にじゃ産業系で、まあ、ほぼいい方向に進み始めてるのかなと思うのは、あのアパレルかなとは思っていて、もう本当にそこは鎌田有沙さんとかいろんなインフルエンサーがすごく一生懸命、そのいろいろなステークホルダーをつなげてリユース、リペア、まあ、パタゴニアさんとかもいい先行事例作っていただいてますし、なんていうか動きは早い方だ。アパレルはとてもアパレルはアパレルで問題いっぱいありますけれども、別の問題は人権侵害とかの話とかも、でもすごくいい一ついい方向に向かっている産業なのかなとかはなんかふっと思ったりはしますし、
うんうん、そうですね。日本でも結構今後いろいろ動きが起きていきそうな機運は確かにそこにはあるなと思います。森林で言うと、なんかその最近たまに考えたりするのは、その都市森林っていう考え方で、まあ都市の中にいろんな建材があって、それは家がこう壊されるタイミングで全部基本的に廃棄になってると思うんですけど、その木材まだ使えるやんってやつを資源として捉えたら、まあおそらくある程度のまあ流通ができるぐらいの木材がすでに都市にあるだろうということで、そこを例えばなんか再利用していくっていうのもサーキュラリティだったりするのかなと思ったりはしてるんですよね。だからなんか、まあ、都市鉱山っていうのがオリンピックの時にメダルが、なんか携帯のチップだったりとかから、携帯に使われてる金属によって作られたみたいな話で、都市鉱山っていうのが話題になりましたけど、なんか都市森林っていうのもあるなって僕も最近考えたりしていました。まあ、時間なんですよ。もう9時です。
お疲れ様です。
もうね、いくらでも話せちゃうんで、ね、まあ、なので、まあ、第1回って感じで、今回はここまでで、また来月、どっかでサーキュラリティについて話したらいいのかなと思います。なんか質問ある方いたら、手挙げてもらえたら、まあ、あと5分くらいは見ようかなと思ってますが、どうかな ?10、9、8、7、6、大丈夫ですかね。よし。はい。こんな感じでですね、毎週グリーンラジオ、この時間公開収録してます。で、これから、まあ、これらのポッドキャスト、今までグリーン大学っていううちらがやってるオンラインコミュニティの有料会員の方々、のみに向けて公開してたんですけど、なんかもう、ポッドキャストはもう、みんなにとってのリソースにしてよくないってちょっと思い始めてるので、ちょっと無料公開も、考えています。なんなら有料会員の人も Spotify に載ってた方が聞きやすいよなって思ったのが一番の、まあ、そこの発端なんですけど。ということで、よかったら来週も、まだテーマは決まってませんが、また Twitter などで流すので、よかったら、見ていてください。皆さん、いつも参加してくださっている方々もありがとうございます。また、今回はね、ゲストにミツが来てくれて、めちゃくちゃ有意義な話、いろいろと聞かせてくれました。ミツ、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
いやー、マジで勉強だった。あ、遠藤さん。つながったかな?おはようございます、遠藤さん。
おはようございます。ごめんね、もう終わらせようとしてるところで。
いやいや、全然全然。
ミさん、おはようございます。
おはようございます。
ちょっと教えてほしいことがあったので質問しました。 はい、なんか使い方が分かんなくて時間がかかっちゃってごめんなさい、
ね、分かりにくいですよね。
鉄鋼とか、コンクリートとか、まあ、いろいろ環境負荷が多い素材っていうのが出てたんだけど、その中で今ちょっと僕の方がいろいろ研究したのはガラスっていうのがあって、ガラスに関しては何か情報がありますか？
ガラス、ありがとうございます。
はい、
ガラスに関しては、いや、あまりないですね。なんか
あ、そうなんだ。
ガラスみたいな性質のものっていう意味では、
うん、
どちらかというと私が知って唯一知ってるものはガラスというよりかは、例えば透明な太陽光パネルみたいな話しかちょっと詳しくなくて。
あ、なるほど。なんか今とあるガラスを製造してる会社となんかいろいろ話をしているんだけれども、鉄鋼は溶かすのに1200度のエネルギーで済むんだけど、ガラスって1600度かかるんだって。
すごいな。
うん、で実はそれ全然知られていなくて、
うん、
で瓶をリユースすれば随分 CO2 の削減になるので、まあ、容器のガラス化っていうのはの推進するべきだっていうような話を出して、なんとなく業界的にはごまかしてる風なところがあるんだけれども、まあ、結局色が混ぜしちゃうとリサイクルできなくなっちゃうので、リサイクルも あんまりうまくいってなくて、で窓ガラスとか、例えばオフィスビルが総ガラス張りのカーテンウォールとかを作った後に解体した場合とかは、多分リサイクルは全然できなくなっちゃうと思うんだよね。
マジか。
でそれと強化ガラスとか自動車の曲面ガラスとか、ああいうのを作る時にも同じぐらいの熱量を使って加工しないと、ああいう形にはできないんだって。
へえ。
ということはコンクリート、鉄鋼、ガラスっていうこの3つはサーキュラリティの対象というか、まあ対象かとしてもっと注目されていくべきなのかなというふうに思ってるんですよね。
うん、いやー、ガラスはそこら中にありますしね。
ガラスないとちょっと外見えなくなって寂しくなっちゃうしね。
いやー、だけどガラスって一口に言ってももう確かにもう瓶から強化窓までもういくらでもいろいろ種類ありますもんね。
そう、ソーラーパネルの表面もガラスだったりするし、
うん、
でぜひ第2回目はそこら辺の情報を集めてきていただけると嬉しいなと勝手に思いました。
じゃあ第2回はもう超産業、産業に関してディープダイブする感じですね。
あ、いいですね。
じゃあもう誰が聞くんだろうそれって思いますけど、僕は
確かにそうだけど、
僕は楽しみです、それができたら。鉄鋼、何でしたっけ、鉄鋼、ガラス、
鉄鋼、ガラス、
セメントか。
セメント。うん。
まあ、あとは、石油化学でアルミニウム。まあ、で
もガラスもそうだね。
ただ、これ、グリーン大学の、ぜひ皆さん、グリーン大学でも私、そういうニュース上げてたりするんですけど、多分、もう一つの、前、ちょっとグリーン大学でも、シェアさせていただいたのが、逆にガラスを作るための砂がなくなってるっていうのも、一つ、これも実は全然知られていない。
全然知られてないですね。
おお、それ興味深いですね。原料がなくなれば作れない、ね、
そう、原料がで今原料を作るための砂が実はものすごい速度でなくなっていると言われていて、うん、でまあ、それって砂浜だったりとか、まあ、すごくやっぱりそのガラスを作るために向いている砂っていうのが結構もう決まっているらしいですね。
そうですね。だからそういった調達からその、まあ、再利用するまで、やっぱ全てにおいて資源には何かしらの資源投入が必要だから、そこですよね。で CO2 が全領域で出てくると、
うん、また無理しておかしな掘り方とか搾取の仕方をしてエネルギーをバカみたいに使って価格が高騰するっていう、そういうパターンかな。
いや、そうはなってほしくないから、まあちょっと、じゃあ第2回はちょっと産業を深掘りしていくっていうのはありですね。
ぜひ、ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。ちょっと密の宿題が増えてかわいそうな感じ
で増えたね。でも間違いなくそう、ガラスの余談的な話でいくと、とてもやっぱ綺麗なガラスを作る、ガラスもプラもそうなんですけど、やっぱ品質っていうところがすごくキーになってきてて、やっぱ産業が使えるガラス、 や鉄鋼やプラスチックと例えばリサイクルした素材が合ってなければ結局価値がないってなっちゃったりしますし、遠藤さんがさっき言った色を混ぜると良くないよねっていうのはまさしくそういったところで、瓶をリサイクルする時もちゃんと色を分けてねっていうのは、混ぜてリサイクルしたら黒くなっちゃったりするので、それでうまく使えなかったりする。そうすると産業さんもいや俺欲しいのに緑なんだよねみたいな、まあ、需要と供給の話になっちゃうんですけど、やっぱそこでミスマッチが起きるというような、まあ、悲しいことが起きたりするので思ったり、あとはまあガラスもこれもなんかどこまで本当かは知らないんですけど、やっぱりガラスって重いよねと、やっぱ郵送するのに CO2 出しちゃうよねっていうような、なんかガラス瓶を利用することに対する反論もあったりして、
うん、
まあなんか結局それって範囲の話だと思っていて、なんかそれはね、なんかトルコから日本にガラスで送るっていうのはなんかちょっと意味わかんないけど、でも自治体内でリユースガラス瓶をリユースするっていうのは別にいいんじゃないのみたいな話もあったりするので、そういったところのライフサイクルアセスメント LCA をしっかりやっていくっていうのも、まあそのサーキュラリティが適切なサーキュラリティであるかっていうところを評価する上でも重要な観点かなと思ったりはします。
僕はなんかかねてから思ってることなんですけど、なんかスタンダーダイゼーションをもっと進めなくちゃいけないんだなってすごい思います。なんかある意味まあすごくこう無機質な世の中になっちゃう部分もあるかもしれないですけど、例えばコンビニに行くとそのね、同じペットボトルでももういろんな種類といろんな形があって、これは基本的にはその製品の差別化っていうのを企業側がしたくてパッケージングっていうところを変えたり、あるいはまあ物の要件に対してこれは泡が出るやつだからとか、これはただの水だからってところで変えてる部分があると思うんですけど、形とか素材だったりとか、そういったところを基本的にはできる限り均一にして、例えばですけど瓶だったらこの色でこの形っていうところに限定していくとか、なんかそういったことをやっていかないと、やっぱり結局はその今いろんなところで差異がありすぎるっていうところが一つ難しさにつながっているのかなって思うから、なんか大事じゃないところでの差異っていうのは結構なんかなくしちゃってもいいのかなって、極端な意見かもしれないけど思うんですよね。なんかまあガラスに関しては、ね、住宅用の場合はこれとか、なんか、それを使う上でのバラエティはいくら出してもいいから、みたいな。なんか、まあ結局なんか、ちょっとそういう方向性にできる範囲で持っていかないと、なんか、限界があるというか、っていうふうにはなんかちょっと考えたりはしていますが、それは主観で。まあ、もうね、だらだらと9時11分になっているので、けど今日は、めちゃくちゃ有意義な、いろいろと本当に勉強になりました。もう、キーワードだけでも3ページぐらい僕は手元のノートで言っちゃったぐらい、いろいろと学びの時間になったので、非常に、ミツさんありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。遠藤さんも、鋭い観点ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。皆さん、よかったらグリーン大学参加してください。スラックっていうチャットソフトを使ってコミュニティをやっていて、そこで、まあ、こういった会話が、日々、何かしら投稿があって、みんなでそれを見ながらコメントし合ったりとか、してます。あと、コミュニティイベントみたいなのもですね、今後やっていく予定で、今週の金曜日の、9時から10時半だったかな、に初のコミュニティイベントなんかもやる予定があります。まあ、そんな感じでグリーン大学学びの場所としてやってます。で、まあ、その、一環としてやってるのは、このグリーンラジオ、皆さんご参加いただいているやつです。というところで、はい、今日は皆さん長いお時間お付き合いくださってありがとうございました。また来週よろしくお願いします。そして興味ある方はグリーン大学ぜひぜひご参加ください。それでは皆さんまた来週会いましょう。ミツありがとうございました。
ありがとうございました。
バイビー。さよなら。良い一日をお過ごしください。